よく虫の知らせですとか、なんかこう嫌な予感がするとかですね、そういうことっていう、まあなんていうんですか、霊感、山感、第六感司会のフランキー酒井です。
やっぱり言うな、
霊感、山感、第六感ですよ、そのまんまですよ、
霊感、山感、第六感って言うてる、
だいぶ違いますよね。
違うっけや。
だいぶ違います。
違った
か。霊感ですけどね。
あら、でもそう、最後の
第六感。
あ、違ったか。
はい、はい、そんな第六感があるという方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私にはあるんです。私がこう、その予感がするというのはですね、そのよく人によっては何かが見えるとか。いう人がいますけど、私はそういうことは一切ありません。何も見えません、感じもしません。何かが起きるんです。何が起きるか、眠くなるんですよ。
お
もうともかくね、異常なほどの睡魔に襲われるので、どんだけコーヒーを飲もうが、運動をしようが、風呂に入ろうが、ダメなんです。眠いんです。
お
もうものすごいんですよ。でその時は、あ、これ何かあるなって最近もう経験則として分かるようになってきたんですけど、その眠くなってるその最中に何かが起きてるんです。でそれがその連絡がその後、まあ、すぐに入る場合もあれば、まあ、1日2日置いてこんなことが起きてたよみたいなことがこう伝わってきたりするんですけど、大体その睡魔がこう猛烈な睡魔が襲ってる最中に何かよからぬことが起きてることが多いんですね。でこれは例えば、誰かが亡くなられているとか、昔お金を随分右から左に動かした時には、ものすごい大損を超えているとか、
なるほどね、
あるいはこう、どうか何かこうマイナスなことが、で自分自身だけじゃなくて、例えばこう FMC に対してだったりとか、いろんなことが起きるんです。で今のところまだ、特にここ何日かでは、そういうマイナスな情報は入ってないんですけども、昨日の昼、ものすごい眠くて、何かあったんですかね、その時にね。
昨日の昼、
怖いですね。
まだ
何が起きてないんですよね。何が起きてたんでしょうか。また来週お楽しみにというわけで、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はデジタルメディアクリエイター FMC エンターテインメント、ヘルシーライフの創造企業エレクト薬品、銀南北通りバーコロン、架空政党日本アジア党、他の協賛で熊本市大江3丁目ルネディの中にあります FMC 第一スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は熊本のノストラダムスこと木田重門と、
なんかつけなくな
る、いやつけなくなる、
エアポートなりたいです。
キラウヤユコです。
まあ別にノストラダムスが大予言者かどうかってのは、私は非常にこう眉毛に唾をつけたくなるんですけどもね、まあ詩人ですからね、私の場合詩も何も浮かばないですから、ともかく眠くなるんですよ。で今までだとですね、その眠くなってる最中に、番組の打ち切りが決まっていたとかですね、その頃会議が行われて、あの番組どうするかみたいなことがあったりとかですね、きっとなんかありますよ。まあ今回私にじゃなくて、できれば皆さんの方に何かこう、そういうのが、
全部悪いことなんですか。
これいいことは一回もないですね。
それはそのあれですか、不意に眠くなった時に限ってってことですか。
例えばほら、前の日徹夜したとか、そういうことならまあね、眠くなるのは当然ですけど、そうじゃなくて十分に睡眠をとり、で普通に起きて、日常普通に生活してるのに、突如なんか来るわけですよ。
コンディションは別に悪くないし疲れてもないのに、
そう
なんだこれはみたいな感じ
で、私もほら睡眠時無呼吸症の気はありますから、突然眠くなることはあるんですけど、でもね、それでもね、やっぱまあコーヒー飲んだり、運動したり、風呂入ったりすれば、その瞬間はだいたいシャキッとするんですよね。ところがね、このね、この睡魔に関してはね、何をやってもダメね。だから昨日は 昼過ぎから、うん、散歩に出たんですよ。歩きゃよかろうと思って。で、結局、交通センターまで歩いて、で、隣の県民百貨店の中で、東急ハンズのフェアをずっとやってるんですけど、
はいはい、
で、久しぶりに行ってみて、うん、前に来た時と商品構成が全然変わってなくて、うん、むしろスカスカになっててダメだこりゃとか思って、で、そのまま今度は歩いて帰ってきて、うん、で、特に寄る場所もなかったので、うん、まあ、でもちょっとコーヒーぐらい飲んで帰ろうと思って、うん、スタバは嫌なんで、ドトールの方が私ちょっと個人的に好きなので、ドトールに入って、
はい、
それでコーヒーと、うん、それとサンドイッチを頼んで、
うん、
で昨日はちょっとミッシェルとかマルチェロが折れてきてたんで、
うんうん、
やたらと洋風なものにちょっとこう、ね、でこうサンドイッチを食ってたら、うん、一応トーストでしてあるじゃないですか、うん、パリパリと、
はい、
そのおかげで口の中をちょっと怪我しちゃってですね、うん、パン食べるのに下手なんですよ私普段食べないからなんか、それ、相手とか思って、未だにちょっと痛いんですけど。
デリケートだな。
それかね。悪いことっていうのは。
ちっちゃいですね。
ああ。
大小関係ないんですか？
結構大きいことの方が多いですね。これはね、今までの中ではね。
なるほどね。
じゃあ今からですよ。
だから、でも今のところほら、なんかすごい大きな仕事をやってるとか、うん、なんとかない。パソコンが壊れるとかね。
ああ、そういうのもあるんです
か？でもそれはほら、その時に壊れてるわけだから。
ああ。
でないとおかしいやつ。
まあ、でもあれですよね、その眠くなるっていう現象が、まあちょっと変わってますよね。
は
い、
なんかね、うん、ちょっとこう、オカルトの漫画とかでこう使えないかなっていう。うん、
ああ、眠くなる
って。眠くなる。
主人公寝ちゃったらちょっとね。
ああ、すんと寝てしまったらなんか起きるぞっていう、そういう、何か劇画を描く人いませんか？原作やりますよ。よろしくお願いします。早速お便り行きましょう。こちらは北海道札幌市からいただいております28歳広告代理店社畜クリエイティブ。ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
えのきだ師匠お気に入りのエウレカセブンの続編が4月から放送開始とのこと。今度のタイトルはエウレカセブン青ですよね、これね。AO って書いて。
あ、そうなんですか？
確か。
青なんだ。
青でしょう、うん、
ああ。
で、これ沖縄の島に住む13歳の少年、深い青。ね。ね。
フルネームがね。
ね。なんかちょっと有名 AV 女優みたいな名前ですよね。
まあそうですね。
中国で人気のね。その幼馴染みの同じく13歳の少女、新たなる。の二人の中心に展開されるようです、
うん、
やはり沖縄とか戦争とか絡んでくるのでしょうか、
うん、
では早速ストーリーを予測しなさい。かなりな無茶ぶりがきましたね。
そうですね、名前がすげえな。
しかし今のところこうメディアで発表されているのは、
うん、
作品の舞台は沖縄の離島岩戸島っていうんですか、島だと。でこの主人公青は、年老いたお医者さん、うん、年老と共に島で暮らしている、うん、まあドクターコトーみたいなとこでしょうか。
そのじいさんと一緒っていうのはやっぱ前作と一緒なんですね。
ああ、
導入はね。
でしかし中学校の入学式を目前に突如島に現れた謎の存在シークレットは、スカブコーラルを狙い攻撃を仕掛けてくるという。スカブコーラルがまた出てくる。
スカブコーラルはそのまま引っ張るんだね。
で青は島を守りたい一心で偶然手にした鍵を使い日本軍ですよ。日本軍が出てくる。これいつの時代なんですかね。
その辺の時代設定はもう曖昧なこういろいろこうそういう感じなんでしょう、ね、
意外とやばいやばい。なんか日本軍の輸送艦に積まれていた軍用 FP 人型 IFO ニルバーシュを起動させると。でメインキャラクターとストーリーはまあ今のように公開されてるけども、うん、そのストーリー自体はまだ全然わからない。ね、で一応前作公共紙幣エウレカセブンの続編とはされているけれど、その前作とのつながりがどうなっているのかは、うん、まあちょっとよくわからないと。
あ、
要は全部ブラックボックスの中にあるという。
でもまあそんなもんじゃないんですか。
う
ん、
どう
新作が公開されて
る、ね、まあ、それは最初から分かってたら面白くもなんともないでしょうから、うん、まあまあこういうことなんでしょうけど、
はいはい、
前あれですよ、フィラリア妹の、うん、職場の、うん、に、
うん、
エウレカの、うん、偉い人の、うん、お姉さんが働いてたんですよ。
へ、
サインくれないかなと思ったんですけどね、
うん、
言うの忘れてましたね。
うん、
今思い出しました。
はい、
どうすか、
うん、
ね、エウレカセブンの新作、
はい、新作。そんなに僕はね、まあ、
今ほらギャオでタダでまた高画質で見れますからね。
あ、そうなんですか。
ええ、
一応一通り見て映画版、
うん、
ポケットが
虹、
ポケット
で、ポケットを叩けばビスケットが2つ
っていうタイトルではなかったんですけど、虹がいっぱい、虹でいっぱいかなんかあるから、 あれも一応見たんです、
ね、高橋胸いっぱいとちょっと似てるんですよねなんかねエレカセブン高橋胸いっぱい
なんか見て見て
どんなんかよくわかんないけどな、
俺もそれ謎ですね、やっぱね、
刺し棒持ってきてバンって叩いて
当然大阪みなみが舞台ですよね。
あ、どんな話なのかがねえ、味の素持ってこいって暴れたりするんですかね。まあこの日本軍が、うん、いつの時代の日本軍なのか、これが太平洋戦争中の話だったらすごいですね。これがね、ちょっと見たくなりますね。
こうなんか着てた服とか見てるけど、そんな昔っぽくなかった。
あ、そうっすか。
でもほら、その辺の違和感放り込んでくるじゃないですか、結構。えっていう感じで。
いや、これ、姫売り舞台とかさ、もうね、それこそ東宝映画の沖縄決戦みたいな、中台達也がこう、歩いてるシーンとか印象的ですよね。そんなのがこう、絡んできたら笑うなとか思うんですけど、そういうのないですかね。
あるかもしれないですね。はい。
まあ、全く予想はつかないですけどね。
うん。
信仰が全く違うからですね。子孫とかだったらまだ、ね。
子孫って。
だって時代って。時代がだって全然違うじゃない。だってあれ、もうだって、前作は何万年も後みたいな話でしょ、う
ん、あ、もしくは、あ、わかった、戻るんだ。
戻るんだ。
そのパターンか。
エピソード1だ。
うん、いや、まあ、そういうとこじゃないの。
ありますよね。
ああ。そっちか。そっち系か。
だからわかった。アネモネが。
アネモネが出てくるんですか。
が、何前のなんていうの、乗ってたの
は、
ジエンドに乗って、うん、なんか吹っ飛ばされた時に、うん、なんか実は時空の歪みが生じて、うん、あ、こう、過去に遡る。
なんか猿の惑星になってきたな。なんか猿の惑星になって
きたな。いや、もう。まあ、突っ込まれればそういうことなんだけど。
ね、それだ。ね、間違いない。本人が今もう自白したからね。
笑ったしね。図星だったしね。
そうそうそう。
もしくは、こう、その、現場に、ピーって現れて、アブソリュートタイムとか言いながら、今からレポートを開始しますとかつって、何に向かって言ってるのか分かんないけど、で、こう、すべてを通報する、レポートする。
なぜこのようにコミュニケーションが取れたのか秘密なんですね。
そうそう、秘密。
交渉術はね。
そういう体で。なんか本部にアンがいて、そういうふうにするしかないでしょ。
いやいや、ないでしょ。ないでしょって。
わからん、だってまるでわかんないよね。
なんかあれでしょ、曖昧な世界観は大体まあもそのまま使うわけでしょ。今スカブコーラルとか出てきたし、なんだっけ、人型なんたらかんたらってなんだっけ、
人間
な
んだ。ねえ、
まあ、ちょっとですね、イル
バーシュって名前は一緒だからね。
まあそこは使うんだよね、
うん、
だって俺前のやつもさ、名前はほとんどほらなんか和風じゃない、全部。
ん、そうなんですか。
スーパー出雲館とかさ。
あ、そうなんですね。
ね、あとあれほら、あれがアブクマとか出てきてさ。
あ、そうだっけ。
アブクマ、俺キスカかと思ったもんだって出てきて。なんかだから要するに日本風の名前がほとんどじゃん。月光号とか。
あ、月光号と思ってますね、もろにね。
ね、
人の名前もそうでしたっけ。
人の名前は結構違う。
難しい。
難しい。難しいんですか、あれは。
ちょっと、その難しい名前、ちょっと2、3個教えていただけると、例えば、
なんか、小鳥が飛ぶと書いて、高梨さんって呼ぶとか、そういう。昔の珍名さんみたいな。
なるほど。
そういうやつですかね。
難しいっていうかね。
中って書いて、当たるさんとか、そういう感じのやつね。
そういうやつかもしれないですね。
そ
うですか。
そうか、そう
か。ね。外人じゃないけど、なんだっけ、外人全部カタカナですもんね、
う
ん、
まあ、まあ今回だって今回もカタカナですよ。
あ、そうなんですか。
深い青にしても新たなるにしても、
なんか最近のちょっと頭の悪い子供たちの名前みたいですね。、まあ、その名前で大丈夫お前っていう子がたまにいるけど、
あ、うん、まあね、
タルホに、
あ、
タルホ、
だからあれはほら日本語をもじってんだよ、蛍だもの。
あ、え、うん、全部そんな感じですか。
基本的にそうなんみたいよ。
あ、そうなんだ。いや、ちょっと、
当たること稲垣太郎かと思った。そっから、
いや、そっからじゃないでしょ。
あ、そうですか。
まあ、
なんだっけ、
何ですか、
何がいたっけ、
あとファンじゃないの、
ファン。一瞬なんかバッて忘れちゃった。
ホワイトアウトですか。
アネモネの相手役は誰でしたっけ。
相手、岡田真澄。
なんで岡 だマスミが出てく
る
の。
いや面白いかな。
実際面白かった。
どんな作品になるんだろうなと思って。最初やっぱ東宝って出てきたんですよ、ね。やっぱりね。すいません、これは私にもよう分かりません、これはもう。
分かりませんですら。
想像のしようができません。
ギジェットとか
あったね。ああ。多分それガジェットとかそっちから取ったんだろうけど。
ギジェットは違いますよね。ひっくり返しても。
分かんないですけどね。なるほど。ジェット機とかね。ああ、ね、ただ島でしょ、でも今回その、うん、沖縄のね、
うん、だからそこが出発地点ってことでしょ。
そうだからやっぱでもそこがやっぱり何かの物語の何か重要な何かがあるんでしょう。
核になるんですかね。
でこうやっぱり水が足りないとかって言って、うん、また桶に水を汲んで、だらだらだらだらって、水を汲むシーンが永遠、第1話それだったらすごいけどな、第1話裸の島って書いてあるね。いろんな何あ、ちょっと面白くなってきた。今までの名作日本映画を全部モチーフにしているのが毎回出るんだ。
すごいな。
これから、第1話、エピソード1話、01が、うん、ね、シャープ01が、うん、ね、裸の島。第2話が、うん、砂の器。ね、うん、で、こう、だんだんこう、戦闘がこう、深く、いろいろ激しくなってきて、うんうん、こう、13人の資格とか、
あね。203校しか出て
ない。203校ちいいね。そう、それよ。
それ。
それだ。
絶対違う。
これは、見えてきたね。まあ。これは見たいね。
それ見たいですけどね。
第一話、裸の島。ダラララダラララダラ。もうなんかね、裸の島が今見たくて見たくて。もう、おとといか、うん。おととい以来ずっと見たくてし
ょ。木曜の夜さが、ケブルテレビの時
に、ね。ケブルテレビの中で。
裸の島？
裸の島。新藤兼人監督作品。うん、
何年？
もう40年ぐらい前の。音羽信子と殿山泰治。
音羽信子はパッと出てきたけど。
殿山泰治知らないの？
ちょっと顔見たら分かると思う。
殿
山泰治。
砂の器にも出てるよ。
どの人ですか？
大阪のおっちゃん。
大阪の
おっちゃん。あそこで自転車をやってたんだよ。なんでってなって。富山大事だ。
あんまり寝てないから分かんない。
結構似てる
んだけど。違う。砂の器のそこのワンシーンだけでしょ、出てるのって。
あ、そこは、うん、砂の器はそこだね。
うんうん、他になんかいっぱい出てる
の。愛のコリーダでね、チンポ出してね、こう舐めてもらうシーンとかがあ
ります。ああ、はい。
見たことあります。う
ん、意外とちっちゃいんでびっくりした。
知らんけど。
ぼかし入ってない、外国、フランス版のやつを見たんで。はいはいはいはい、あと、富山大臣
は、ね。兵隊ヤクザにも出てたかな。
うん、なんかメジャーのないですか。
メジャーの作品やるとか、ほとんどに出てんだって、いろんなものに。
もう。なんか有名なと。
今
と結構有名なとこ
言ってんじゃん。
そうなんですね。
まあまあね。
あ、いいですね。これ、全然関係ないですけど、あれだ、八つ墓村を見たんですよ。
うんうん、
野村義太郎監督さんの。で、たたりじゃっていうのが流行語になったやつ。1977年だっけな、あれ。で、あれもほら、監督が野村義太郎で、うん、
はいはい、
音楽が芥川康なんで、もうオープニングとかが思いっきり砂の器なんで。
音楽でしたっけ。
まあまあそれここで言わなくたって、いや後で見てちょうだい。それでさ、うん、証券がね、萩原健一が主人公で、で現代なんでしょ、原作とはちょっと変えてあって現代が舞台になってて、で羽田空港で整備士をやってる設定なんだよ、証券。それでね、新聞にね、尋ね人の欄がこうあって、でそれでお前じゃないかって言って、でそれで、ある弁護士事務所が探してて、で会いに行ったら、そこに弁護士が大竹秀治で、
あ、いいですね、
ちょっと2、3質問させていただきますか、
見てる
よしでしょうかみたいな。で、それで、後ろの方で、加藤よしが、わなわなしながら、加藤よしが、もうそこ、加藤よしがいる段階で、俺もうダメだよ、俺。加藤よしが、わなわなしてんだよ。 だから砂の器で息子と会えなかった、うん、元浦千代吉が、うん、今度は孫をこう探して、孫が目の前にいるわけだ。でそれが孫かどうかを、うん、そういろいろそのね、データが符合するかどうかを、うん、大滝秀治がこうやってる。でそれこう一問一問全部そのドンピシャなわけ。でいよいよお孫さんですとか言ってて、うん、わらわらしてとか言いながら。
感動するところなんだけど、笑ってしまう
って。そしたらそこで、そのまま血入って死ぬんだ。
コントだ、そこまで行くと。
突然死ぬんだ、これが。それでさ、毒殺されるわけ。
ああ、なるほど。
ああ、それが第一の、被害者で。はいはい、で、これ何か、何らかの形で時間差がついて、こう、うん、すぐに効かないような、こう、薬の仕方があって、で、後で、それが薬が効いて死んだっていうことになるんだけど、うん、まあ、それから事件がこう広がっていくんですけど、これはやっぱね、見たがいいね。
もう見た、もう断然見たくなったもん、今。もう帰り、ゲオに寄って帰ろうと思って
た。安中村。
でした
そこから始まるんで、で、その、それで、その、萩原健一の母親がいて、で、母親は、中野良子がやってんだけど、で、それが、岡山の、山村の中の、その、部落の、うん、ね、そこに、うん、もともと八つ墓村と言われる村があって、うん、で、そこの、その、でかい家があって、東屋っていう、うんうん、東屋と西屋があるんだけど、うん、で、東屋の、その、息子がいて、これが山崎勤で。で、こいつが気が狂って34人殺すわけだ。はいはい、津山30人殺しがその、
ね、
で、その、
これですよね。
で、まあ、その息子っていうことになってたわけだ。萩原健一が。で、逃げ出してたわけだよ、ね、その家からね。で、まあ、で、そこで、まあ、その旧家に、その葬儀があるからって言って、うん、まあ、自分がどういう生い立ちなのかも調べたくて、うん、まあ、で、それをその西屋の、うん、娘が、小川真由美がやってて、うん、で、これに連れられていくわけで、はいはい、で、そこからまた次から次へと事件が起きるけど、うん、そこにこう、渥美清が、金田一耕助で、うん、で、いろいろ調べてんだけど、うん、金田一耕助は常にもう、
ごてごてだ
けど、ね、この渥美清の金田一耕助ぐらい、ごてごてはないんだよ。
もう、後手の中の後手。
しかも一つも慌てないという。ああ、やっぱりそうだったんですね。っていう、
あの調子なんだ。
あの調子で。私にもその話を聞かせていただけませんでしょうか。みたいな感じで。これはね、うん、で、最後のね、もう筋書きに関係ないね、うん、もう完全なホラーになるよ、途中から。もうあのホラーになってからが怖い。一人で見てると怖えぞ。
あ、ちょっと今日はやめようか
もう、ちょっと、八坂村おすすめです。
そうですね。
というか、エッチのやつはダメ。全然ダメ。ね。というわけで、何の話だったんですかね。
なんだっけ。
ユーリカからその話
だったんですよ。すいません、なんか突然ちょっと思い出したんで、今。
はい。
そっか。
続いてのお便りは。
はい。
新潟県新潟市25歳自称美人受付嬢ラジオネームマドモアゼルミミズ
ありがとうございます、
この間の花のピュンピュン丸の話をしましたがそれが紹介されてましたけれど、うん、榎田監督がビッグな予算をゲットして本気で作るとしたら何をじゃあリメイクするのかと、うんうん今までいろんなリメイク話をしましたけどそれ一つ一つは意外と私本気なんですけど、うん、本気と取られてないんでしょうか。ぜひものの一本を熱く語り尽くしてくださいという。
ぜひもの。
リメイクでしょ、
うん、
だからこれ、だから連続本でもいいわけですよね。まあ、この際、もう金もありゃ、何でもできるという、
うんうん、
条件が整ってるわけですね、
うん、
今ね。
なんらこの、障害がないという。
そう、編集権もあるし、キャスティングもできる。
何をやってもいいと
予算はあるどっち、うんうん、メディアも選べる
ああそんな美味しい話があるんだろうか今時、
うん、しかもこけても大丈夫っていう
ああそうですね、
八つ墓村じゃないんですか
八つ墓村はそれもうその野村義太郎監督作品が
超えられない
もう超えられないですねあとあの後半の怖さやっぱああまたその34人殺しのところも、うん、正直牛光の村よりよくできてるような気がするな。なんか
太陽を盗んだところですか。
いやあれはまあオリジナルすぎてね。あれで完成してるもん。
う
ん、
そうなんですかね。
今誰でやるのあれを。太陽を盗んだ男今。 誰主演でやる、ぴったりな人いる？
沢田研二役、うん、
沢田研二役じゃないよ、
風船ガムね
沢田研二役
しかもやっぱほら、うん、あれはほら完成されてるから、もうスタイルとして、
う
ん、やっぱ音楽といい、うん、ね、タタタタタタタタタタっていう、あの、それでこう、あの、絵の色といいね。
そうそう。
ね、微妙にシーンごとに色変えてるでしょ？
奇跡の一本だからですね。
あれはもう、長谷川和彦他にもう、まあ、あれ以降はもう。
ただの紐だからですね。
ああ。いいよな、映画2、3本だけで食っていけるっていうのはね。ね、
日本映画でしょ、結局。
いや、
まあまあ、問わずですよね、そこはね。
海外のもいいんですか、じゃあ。
いいですよ。
じゃあ、まあ、じゃあぶっちゃけ、こう、なんすか、あの、10回とか、うん、ベンハーとか、今、あの、新たな解釈で、
うん、
全く新しい解釈で。
なぜ日本人がそれをっていう、思いつくのっていう。
ベンハーを。
関係ないよね、っていう。ブッダとかなの分かりますけど。
いや、だって、ほら、あの、黒沢明だって、
うん、
結構ほら、ね、あの、マクベスとか。あ、
モチーフにしてますもんね。
するでしょ、はいはい、だから、できなくはないんだよ。その、
あ、
ただ、やっぱあれじゃん、あの、ほら、その、ベンハーの、最後のあの、戦車競争が、うん、馬車でガーってやる、はいはい。ああいうのとか、日本でやると絵になんないんだよな、あれは。
日本で撮るんですか？
え？これ、日本の役者で、東映かなんか。
いやいや、
うずまさん映画村で
予算あるんですよ
時代劇
もう
超ビッグバジェットですよ。
あ、そうなん、
うん、もうブラピが主演するぐらいの勢いですよ。
あ、そうなの、
うん、そうだから、
どうしても貧乏症なん
でねじゃない意味ないじゃん。
ブラピとかよりなんかこう、うん、単行本キバジとか抑えてくんないとか言いたくなるようなあのそっちの方なんだけどな。そうね、
まあ、リメイクする以上あれですよね、まあ、まあ、その自分なりの解釈でもう一回っていうことですよね。
あ、
商業的に美味しい云々はまた別の話だもんね、そういう時ってね、
うんうんうん、
やっぱり
古い、あ、
うん、
赤毛もいいね、赤毛もね、
赤毛されたじゃないですか、
あれは何なものはだ
認めない
と。誰がしたんですか、
レッドシャドウつって、
レッドシャドウ赤影って熊本城でロケしたじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
誰
誰だっけな、
ね、
うん、名前出てこない、
ね、ほら、あのバトルロワイヤルで、
うん、
強いのが二人いたろ、生徒で、山本太郎ともう一人いたじゃん、なんか悪いの殺しまくる、はいはいはいはい、そいつよ、それ
あなんか、いい男が出たような気がするな。
そうそう。しかも、うちインタビューしたもん。
あ、そうなんですか。
そうなんだ。
あの、記者会見の時に。
わかった。あ、違うな。誰だ？
そうそう。
赤影はいいんだけどな。
あれをどんな感じで撮るんですか？その、当時の雰囲気を残して撮るってことですか？
やっぱあれでしょう。もうあの、やっぱ、オールドファンが喜ぶようにしないと。うん、だからこれを現代のその、SFX、
うん、
VFX の力を借りてですよ。
うん、
で、やっぱこう、ガマ法師とかが本格的に出てくるわけですよ。わしの名はガマドン法師みたいな。そういう。
ああ、中野広、なんとかさんね。
え？
ああ、なんとかさん？
監督の名前です。
ああ、
私は安藤正信でいい。
安藤正信だ、そうだそう。
大きな恵みが出てたんだな。
そうそうそう、
村上純、竹中直人陣の、
ああ、なるほど
ね。そういう夫人だったんですね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
うん。
本気でそれですか？
いや、
もう、あれですよ。もしかすると最後かもしれないですよ、これが。そんないい条件の、あれは。
ああ、そう。
企画は。
うん。
そうそう、詐欺かもしれないですけどね、その企画あまりにも良すぎてね。
やっぱね、あの、うん、ほら、やっぱどうしても特撮的なものはやりたいよね、やっぱね、俺は好きだからね。
そうですよね、
やっぱね、俺あの海底軍艦というのはあの好きなんですよ。
海底軍艦、
東宝映画の
なんだっけ、
田崎潤ですね、あと上原健が出てますね、あと高島忠夫、
はいはいはい、
などが平田明彦とこれが出てますね。
平田明彦。
キスカの時のあの、軍医長の役ですね。みんなは手榴弾を出せとかっていうシーンがあるんですけど、わかんないですね。で、戦後、しばらく経って、
うん、
海底人間がこう、出てくるんですよ。なんか、
うん、
なんか人を拉致していくんですよ。
はあはあ、
で、はいはい、で、上原健が元、うん、軍の偉い人で、うん、今は会社社長みたいになってて、
はいはい、
でそこはそのかつて部下だった、うん、その潜水艦の艦長が優秀な艦長がいて、
はい、
でそれがその船ごといなくなっちゃっていまだに行方不明だと、
うん、
でそのこうなんか行方を探すみたいな話になっていくんですよ、
うん、
でそうこうしたうちに実はその艦長は秘密兵器を持ってたわけです、
うん、
でその言ってみればその潜水艦5点号という秘密兵器を持っていて、
うん、
でそれで今度その海底地底人ですね、
はいはい、
の地球征服の陰謀と立ち向かうというそういう話なんですね。
海流も出てくる、怪獣も出てくる、ね、
マンダが出てくる、マンダが、
なるほど、すごいなこれ。
これはなかなかスペクタクルですよ。でその海底人というか地底人の、
うん、
シーンなんかは、うん、いっぱい外人がこう踊り狂ってるんですけど、あれ横田基地の米兵をいくらかで釣ってきて、うん、家族ぐるみでみんな映画に出ませんかっつって呼んできて、衣装着させて、うん、踊ってくださいっつって踊らせて撮ったみたいで。
すごいな。
なんかなかなか面白い使い方してるなと、
ね。松崎しげるがデザインとかもね、してるんですね。
あ、これはもう、
素晴らしい、
ね。素晴らしいですよ、解体軍艦。
すごいですね、伊福部明だし、ね、
解体軍艦、これはもうなかなかね。
井戸ゼロ作戦はなんかそっちのが好きですけどね、馬鹿らしくてね、あれね、
はいはいはい、
びっくりしたもん、あまりの
あれだね、千葉真一の
どうだったかな、
東映の人だ
ろ、びっくりしました、初めて何気に借りてみて、
はいはいはい、
もう 笑いながら見てましたもん、ずっとなんだこれっつって、あれは面白かった
です、ね、なんだろうね、なんかそう言われると急に出てこねえな、
意外とあれですかね、もうゴジラとかでいいんじゃないですか、
ああ、いや、もう今一生懸命後ろの本棚からね、なんかね、資料が出てこねえかと、うん、これだ。
本当にやりたいんですね。
あ、来た。
何ですか？
やっぱこれでしょう。
何ですか？
やっぱこれですよ。
ジャイアントロボ。
これですよ。
マジですか？
これは今の技術で撮ったらすごいっしょ。
なんか、現代版みたいのでありませんでしたっけ？
アニメはあった。
ああ、はいはいはい。
アニメは。
そんな面白いんですか、それ。
面白いですね。で、
横山ミステルでしょ。
そうです。うん、だから、要はほら、横山ミステルが、うん、まずほら、鉄人28号を書き、
うん、
ね。で、うん、まあ、人間が操縦するロボットですよ。
ね、新しいね。
ええ、で、その時にすでに、
うん、
ある時は正義の味方、
うん、
ある時は悪魔の手先、
うん、
それに、リモコンをどっちが、操るかによってロボットというのはどうにでもなるという、
はいはいはい、
で今回はその BF 団というね、
うん、
このアンドロメダ星雲からやってきたギロチン帝王を率いる BF 団が、
うん、
地球の優秀な科学者を拉致監禁して作らせたのがジャイアントロボ、
うん、あ、そうなんですね、はい、
でそこに偶然居合わせた、
うん、
大作少年が、
うん、
そのコントローラーが、これ音声コントロールになってるんで、
今度。
で、それは腕時計型のコントローラーなわけですよ。で、その腕時計に、最初に声を入れちゃったわけですね。で、その最初に入れた声にしか、これは動かないという。
それ、科学的になる。リセットとか。
まあ、それの、ところは、まあ、細かいところは置いといて。で、で、まあ、当然、大作少年のしもべになるわけです
よ。
だこれにほらバビル二世的な部分もあるわけ、しもべだから、
なんか好きですね、そういう設定ね。
基本もう横浜ミステルはこれだ
ね。バビル二世もほら結構ね、ポセ奪い合うでしょ。
そうそうそうそう、
手下というかなんだっけ、あれを、
でまあその繰り出されるいろんな怪獣やら悪いやつらがいて、
うん、
で中にはその本当に性悪なやつがいて、
うん、
で宇宙人なのに、うん、やろうと思うとか言いながら巻き舌でちょうど東映のヤクザ路線が、
うん、
これから行けるっていう時だったんで、
うんうん、そういう人たちも来るんだ。
東映の東京撮影所みんなヤクザだらけだったんで、それからついでに出てるから室田秀夫とかが
ベランメーなんだ、
小林年次とかが、
ああ、なるほど、その辺
くそ、チキショーとかって。品がないんだ、この悪役が。悪役が。
ある意味リアルっていう。
うん、で、これがね、やっぱいいですよ。で、最後はほら、
うん、
大作少年の命令を聞かずに、
うん、
自分でその人工知能が、
うん、
自分で結論を出して、
うん、
その、ギロチン帝王、巨大化したギロチン帝王と、
うん、
宇宙にそのまま吹っ飛んでいって、
うん、
そこで自爆するわけです。
ほ
で、こう、ありがとう、ジャイアントロボ、ありがとうって言って終わるわけですけど、うん、だからやっぱそこら辺のところまできちんとこう、もう、これを、あれですよ、じゃあ、その、 あね、うん、あのハリウッドスターとかも使って、ね、
お
世界にこれを
世界に
これ世界に行けますよ、これこれ。だってあのロボットをそれだけ巨大化させて、
うん、
そう戦うと今それこそそのあのレンジャーあの戦隊ものとかね、
うんうん、
なんとかレンジャーみたいなね、はい、ああいうのでこう出てきますけど、はいはい、そのまあ言ってみれば ルーツ的なもんだから。
あなるほどね。で
しかもこのいあの姿形ね、
うん、
このスフィンクスを思わせるような、
うん、そうですね、スフィンクスを思わせ、多分スフィンクスをモデルにしますよね、
まあ、間違いなくそうですけどね、ええ、であのなんとなくほら、うん、綾瀬はるかちゃんに似てるしね、うん、やっぱりあの今これですよ。
それちょっとしゃくれてるってだけじゃないですか。
いやいや、これものすごい似てるやつがあるんですよ。
ええ
ー、それツイッターでつぶやいたらえらいことになったもんだって。
あ
ものすごい数リツイートされたもんそれ。
ということはみんな似てると思ってるん
ですか。そう似てる。未だにだから綾瀬はるかジャイアントオーボで検索すると俺のツイートのやつがあの
流れて出てる。確かに似てるな。
これがね。
いいですね。ほらあのよく今ずっとあのアメリカのハリウッドもマーベルとかでほら、はい、いわゆる昔のアメコミヒーローを現代風にアレンジして、うん、オーシャレにしてなんか映画化してヒットしてるじゃないですか。ああいけますよ。
でこれをまたね、うん、最近のバカな演出家は、
うん
ね、最近 そのタイアップで金が欲しいもんだから、
うん
ね、わけわかんねえなんかそこら辺のなんかヒップホップのなんかやつのね、
うん、
なんかそんなのに曲を書かせてたよ、
うん
ね、でこう軽いテーマ曲作っちゃったりして、
はいはい、
でそれが流れてきたりするじゃん、
うん
ね、もうぶち壊しよね。
だいたいその曲でぶち壊しですもんね、あれね、
まあ、だいたいそう、うん、なんでこんなところでこんな曲を書けるんだろうなみたいなのがあるんで、
うん
うん、これはやっぱりあのひたすらジャイアントロボは、
うん、
やっぱね、もう、重々しくね、
うん、
ね、もう、なんか子供が見たらそれだけで泣き出しそうなね、
あ
それぐらいこう、迫力のあるものにしないと、本来だって、あんだけでかいやつが目の前で、
うん、
マシとか言ったら怖いじゃない
か。マシ。あ、そうか。
うん。で、やっぱりあの、オープニングの、
うん、
あの、マイスタージンガーの皆さんが歌った、
うん、
ね、
うん、
あの、テーマ曲が、
うん、
ね、足元からこう、パーンしてこう舐めていく、
うん
ね、で、目がピキラーンって光ったところで、ジャイアントロボってタイトルが出ます。
うん、
そこがやっぱり重要ですよね。ジャイアントロボです。
うん、
ジャイアントロボを、
うん、
そうですか、私、じゃあ、とりあえず、
うん、
制作費、
うん、
まあ、30億でいいや。
30億、
うん、
30億、ね、あ。ドルですか。
いや、30億円です、ね。
ああ、そうですか。
ね、で、世界公開で。
ああ、なるほどですね。
ね、これはねもうフィギュアが売れるね世界中でもう海洋堂ウハウハみたいなねまあそういうような
海洋堂持ってるんですかあれっけ。
いやなんか
肩のあれは
持ってるんじゃないのなんか、いいと思いますよ。
そうですね、ぜひジャイアントロボですね。
これやっぱ主人公はブラピー、ブラピがこうあの腕時計を
ブラピを持ってきちゃったら多分ダメでしょそこは
これあのただ少年じゃない方がいいと思うね。少年がなんかね、うん、あの今あの当時は少年っていうのはなかなか夢があってよかったけど、
うん、
今そんなことしたらやっぱその児童福祉法とかいろんなことがあって、う
ん、めんどくさいですかね。
本来やっぱちゃんとした人がやんなきゃやっぱおかしいですよこれは。
そうですかね、うん、あでも見る層を考えたら、うん、やっぱこのアジアですよこれから。
ああ
アジアにも売り込むわけだからですよ。
ああ
やっぱこう中学生ぐらいいいんじゃないですかね。
なんでアジアなら中学生な
の。やっぱほらそういう子たちに見てもらわないとダメじゃないですか。
いや仮にあのそのちゃんとした青年がやってても、うん、かっこよければそれでいいと思いますよ。これほらだから、
うん、
あの U3 だっけな、その、あの、うん、あのもう一人コンビになる兄ちゃんがいて、
はいはいはい、
ね、兄ちゃんとその、うん、ちびっこのコンビがこう、うん、あのいい味を出すわけです
よ。ああなるほど。
でそれはもうひとまとめにしちゃった方がむしろ今回整理できるような気がする。
なるほどね、ストーリーをね。
だってこんな危険なところで子供が、うん、あの戦ってるってのはやっぱおかしいと思うんだよな。そのあのエヴァンゲリオンはまさにそれなんだけど、
うん、
そこのジレンマがあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
で今回はちょっとね、
あ
むしろなんか普通にあの自衛隊員で、
うん、
なんかたまたまなんかこうあのその現場にいた人が時計拾っちゃって、
うん、
声を入れちゃったからえらいことになって、
あ
それであの組織の中でとかっていう、
なるほど、
あストーリー小さいねこれじゃダメだな
偶然拾ったってそれさっきのエウレカでしょ
あダメね
ダメ
あ なんかもうちょっと考えますけどね、
はい、まあ、ぜひじゃあジャイアントロボ
ジャイアントロボを
したいということなので、
よろしくお願いします。
今の
お
話を聞いたかね、プロデューサーとか、
21世紀フォックス、とか、そうですね、パラマウント、ね、
はい、そのあたりの
ぜひあの大手の映画会社の皆さんに、はい、コロンビアピクチャーとかね、
はい、
あのいつでもお会いしますから私。
そうですね、
はい、よろしくお願いしたいなと思いますけどもね、
はい、
というわけで、一旦 CM に行きまして、この後も、お便りを続々ご紹介してまいります。行ってみたいけど熊本は遠い。そんなあなたの夢を叶える週刊バーコロンドールハウス創刊、数々のボトル、ポスター、ピアノなどインテリアを完全再現。ボタンを押せばマスタード鶴田の説教をランダムに再生。これはまさにバーコロンだ。迷子を届くパーツと常連客のフィギュアを集めれば個性豊かなバーコロンドールハウスが完成。創刊号はカウンターテーブルとエッチさんフィギュアがついて780円。